今日は修羅の主日と呼ばれます。今日から土曜日までを受難週というふうに呼びます。カトリック教会では聖週という聖なる週というふうに呼ぶわけでありますけれども、このイエスがエルサレムに入ってこられたときに、民衆が修羅の刃を下に敷いたり、あるいはその修羅の刃を振ってイエスを大歓迎したというところから、修羅の主日というふうに呼ばれています。本来はその箇所がテキストに選ばれるはずなのですけれども、ルカの福音書で言いますと、ルカによる福音書の19章の28節以下にそのエルサレムに入られる時のことが記されています。しかし今日の日課は十字架への道という主題のもとで、ルカによる福音書の22章の39節から53節までが選ばれています。先ほどお聞きになってお分かりのように、最初の半分はイエスのいわゆるゲッセマネの園での最後の祈り、そしてその後半はイエスがいよいよ捕らえられるという場面であります。ここでルカは、これまでにも何度も申し上げておりますように、ルカ独自の信仰とそれから目的を持ってこのルカによる福音書を編集しているわけでありますけれども、マルコやマタイがイエスのあのゲッセマネの祈りをまさに悲しみそのものとして表現している。そして片方で弟子たちは起きていなさいと言われてたのに眠ってしまっていたっていう、このとても悲しい物語が載せられているわけですが、ルカはイエスをある意味での神の聖者という受け止め方をしてますので、イエスが苦しむということは聖者が苦しむ、聖者が苦しむときに神がこれを支え助けるという旧約時代以来の考え方に基づいて、ですから43節これは括弧に入っております。これはある写本にはこの箇所が載っていないということで括弧に入るわけですが、大体はこれがそのまま出ていたのだろうというふうに言われております。つまりこの43節44節はルカにだけある表現です。先ほど言いましたように聖者が苦しむときに神が助ける、だから天使が天から現れてイエスを力づけた。しかしイエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。これもルカだけの表現です。つまり聖者の苦しみがどんなに大きかったのかっていうことを表現しているわけですが、私は今日の二つの物語に共通していることは何かっていうふうに見てみますと、裏切られるということだと思います。そして人生の中でいろんな苦しみがあるわけですけれども、裏切られるということは私は最高の苦しみではないか、自分のせいではなくて人のせい、そして自分には全く覚えがないのに、このこれで確かだと思ってた人が完全に敵に回ってしまったっていう、この二つの苦しみと悲しみ、まずゲッセマネの祈りにおいてイエスは目を覚まして起きててくれ、つまりもう これで生きるか死ぬかの瀬戸際の最も深刻な祈り。しかもその内容はこの父よ御心ならこの杯を私から取り除けてください。つまりイエスはどんな苦しみでも耐える覚悟を持っておられたけれども、これだけはちょっとできたら大変だ、取り除いてくださいと人間としての本音の祈りを捧げておられる。つまりそのことだけでも弟子たちは緊張していなければならない。これはちょっといつものイエス様と違うぞっていう緊張感にとらわれるべきだと思うのですが、もうすっかり慣れっこになって、俺たちはイエス様の弟子なんだ、他の人とは違うぞっていう、そしてイエス様のそばにいつでもおれるんだっていう、そういう気持ちが緊張感からを取り除いてしまって眠ってしまった。しかしここでもルカだけの表現ですが、弟子たちも悲しみの果てにと書いてあります。これもですから少し弟子たちを弁護しています。マルコによる福音書では弟子たちがいかにピント外れだったかっていうこと、生前のイエスに対してピント外れの態度でいたかっていうことを随分強調して描いているわけですが、マルコの方は弁護的です、弟子たちに対してもですね。だから彼らが眠ったのは悲しみの果てなんだというふうに言葉を添えるのですね。しかしそれにしても眠ってしまったことは事実。イエスが最も深刻な祈りをなさっていたときに、結果的にそれは一人でしか祈ってなかったっていうことですね。自分が全く一人だけなんだっていう、そのことを痛切に知らされたイエスが、これは普通の場面なら、つまり私がもしイエスの立場ならこんなことにももちろんとてもとても違うのですが、自分がイエス様の立場だったら痛烈に弟子たちは怒るだろう。他の時はいい、今がどんな時だと思ってるのかって思いっきり弟子たちをどやしつけたいところですが、この二つの今日の物語は驚くほどイエスは平静です。とても平静で、そしてなぜ眠っているのか、誘惑に落ちらぬよう起きて祈っていなさいと言われた。つまりその弟子たちを許しておられ、さらにその次イエスがいよいよ捕らえられるというのは、自分が呼び集めた弟子の中から裏切るユダが出て、そのユダが手引きして自分が捕らえられるのです。他の者ならいざ知らず、自分がこれぞと思って選んだ、そのしかも会計をしてたって言われますから、最も信頼してたかもしれない、そのユダが裏切っているというこの現実、これはイエスはもう福音書によるとそのことを見抜いておられたっていうふうに書かれているわけですけれども、とっても厳しい現実ではないでしょうか。そして捕らえられたらその先には十字架が待っているということも確か。つまり、いわゆる破滅しかないっていう、そのことですね。ですから、だからこの杯を私から取り去ってくださいという祈りが出てくる。私は、イエス様がこの土壇場の時にこのような祈りをなさっておられることに救いを感じるのです。やっぱり人間として素直に、嫌なものは嫌、恐ろしいものは恐ろしい、避けたいものは避けたいっていうことを率直に神様に訴える。イエス様はそのことをなさって、そして本心を全部出し切った時に、あとは御心のままに従います。 という服従の決意をする。これが私たちの祈りの秘訣です。だからすぐともすると主に従うために祈るのだなんていうふうに言われると、何でも受け入れなきゃならないっていうふうに戸惑うのですが、まず本音を言っていいということです。全部本音のことを挙げて、なぜならば神様は全てご存知でいらっしゃるからです。そこをごまかして祈る必要はない。だけど一切お任せしますから、あなたに従いますという決意、それが祈りの結果でなければならないだろう。そしてイエスは捕らえられる場面も誠に平静に捉えられました。最後に、だが今はあなたたちの時で闇が力を振るっているという、その闇が力を振るっている、つまりそこで正義は何にもなく、希望も何にも持てない。そしてイエスはそのまま引かれていかれた。私たち人間にはこれほどまでに絶望的な苦しみを経験はしていない。しかしイエスがなぜここまでの苦しみをしのばれた。それは私たちのどんな苦しみもイエスと共に復活の栄光に輝く、最後の勝利に輝くということをお示しになりたかった。だから私たちのどんな苦難も不合理もイエスと共に必ず乗り越えられるっていうことをイエスが示しているということではないでしょうか。たびたびご紹介しました、釜ヶ崎で働いておられる本田哲郎神父が、あそこでですね、労働者の方たちのために床屋さんをしてらっしゃるそうです。無料サービス、つまりいくら釜ヶ崎でも床屋さんに行くとですね、彼らが空き缶を売っていた、1日働いていた収入の何日分も払わないといけないので、大変評判がいいんですね。で、30人から40人ぐらいそこへ来るんだそうですが、床屋ではお分かりのように世間話をみんなする。ちょうど通りから見えるところで、いわば野外床屋さんなんでしょうか、待ってる人とそれから通る人というんですが、ちょうどそこへ通りすがりに、釜ヶ崎の中では比較的若手と見られる40代のぐらいの労働者が、もう3日もパンの耳と水だけや、仕事がない、毎朝センターに行くけどみんな顔つけや、もう最初からみんな決まってる、だから新参者が言ったってダメ、相手にもさね、まだ若いから仕事探せって言うだけや、仕事あったらそんなとこ行くか。本田神父はそれを聞いたときに返す言葉はなくて、ただそうか、そうやろうな、大槌打つだけ、どう慰めていいか言葉がなかった。ところがその時に待っていた人の一人が、すぐに年配の人です、あんな、わしらも一緒やで、たった一言穏やかな声がした。そうするとその言った40代の人は一瞬険しい顔をして、その言ったお年寄りを見たんですけれども、その次の瞬間表情がバッと和らいで、そうか、おっちゃんも一緒か、ほんなもう少し頑張ってみるか、言って立ち去った。その出来事だけなんですが、本田哲郎神父、自分は長いこと神父して慰めることが仕事なのに、なんと情けないこと、そしてあの年を取った日雇い労働者の人が何気なく静かに言った言葉が彼を慰めている。 それで本田神父が慰めるってどういうことなのかなっていうことをもう一度たぐってみたら、聖書で慰めるっていう言葉はヘブライ語ではですね、元の意味は痛みを共感共有するという意味を持っているそうです。本当の慰めは痛みを共有してもらってる、共感してくれてるなと思うとほっとして、そして心が動いてやる気が起こる。だから本当に自分のそれを分かってくれたなってなった時に慰めを感じられる。イエスが私たちにとてつもない考えられないあの苦しみを受けられた、十字架への道を歩まれたのは、私たちのどんな苦しみに対しても慰めを与えてくださるためです。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神、私たちの主イエスキリストが私たちの想像できる、あるいは直面する苦しみの最も深いどん底を自ら経験され、それにもかかわらず我が神我が神とあなたに死に至るまで従順でおられた、そのことのゆえに栄光の復活の命に生きられました。それは私たちが同じように栄光の復活の道を歩むことができるためでした。今日もその主が私たちと共にいてくださり、導いていてくださることを信じて感謝いたします。この週も私たちの主と共に希望を持って歩み続けることができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。